秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんは日々の生活でどれくらい自転車を活用していますか？通学に毎日使っています。日々の買い物の必需品です。休日の楽しみはサイクリングなどという方も多いのではないかと思います。そんな移動手段やレジャーとして活躍している自転車、普段何気なく乗っていますが、よく考えてみると健康面など実はメリットがたくさんありそうですよね。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、楽しもう自転車のある暮らし。早速ゲストをご紹介しましょう。国土交通省道路局参事官、大野正人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は自転車を活用して日々の暮らしを楽しもうというお話ですが、私自身大学時代に自転車部に所属していたサイクリストなんです。
お、そうなんですか。それは今日のテーマにぴったりですね。私も、ね、以前まで自転車をよく利用していたんですけど、最近は車での移動が多くて、時々こう車から見えるこう自転車で街を駆け抜けるビジネスマンなどを見ると素敵だなと思いますね。
実は自転車の活用を進めていく取り組みはこれまでにも行っていたんですが、今年の5月に自転車活用推進法が施行されたことによって、今後自転車の活用に向けた取り組みが全国各地でさらに活発になっていく予定なんです。
私たちがこれまで以上に自転車を活用しやすくなるということなんですね。
はい。そこで今日は自転車を活用するとどんなメリットがあるのか、また自転車を活用してもらうためにどんな取り組みがあるのかなど、詳しくお話しさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、いっぱいある自転車活用のメリット。チェック2、課題もいろいろ。チェック3、現在進行中自転車活用への取り組み。今日はこの3つのチェック項目から自転車の活用を紐解いていきます。ではチェック1、いっぱいある自転車活用のメリット。これはたくさんありそうですよね。車移動よりも運動になるから健康時にも良さそうですし。
はい、まさにその通りです。健康のために運動したくても忙しくて時間が取れない、そんな方も多いと思いますが、通勤や子どもの送り迎えなどに自転車を活用すれば、それだけで運動になります。ある企業が社員50人を対象に行った調査によると、週に2日から3日自転車通勤に切り替えた人の3ヶ月後の体重はおよそ 1.5 キロ減り、体脂肪率はおよそ 1% 減ったそうです。
つまりダイエットにもなるということなんですね。それは魅力的ですね。
はい。さらに通勤や通学に自転車を活用すれば、車の渋滞に巻き込まれることも少なくなります。
最近はスタイリッシュな自転車も増えましたし、自転車を活用してこう気分よく通勤や通学ができれば、すっきりした気持ちで仕事や勉強に臨めそうですね。
そして自転車の活用のメリットには、お財布にも優しいということが挙げられます。例えば5万円の自転車を5年間使用した場合、メンテナンス代や保険料を加えても1月あたりの費用は5000円にもなりません。やっぱり自転車はコストがかかりませんよね。
そうですね。自転車は保険料も駐車料金も安いですし、税金もガソリン代もかからないですもんね。
はい。それに自動車は地球温暖化の要因にもなっている CO2 を排出しますけど、 自転車は人間がエンジンですから、環境にも優しいというメリットがあります。
まさにメリット尽くしですね。
そうですね。また自転車は災害の時にもとても役に立ってくれます。東日本大震災が発生した時、被災地ではガソリンが不足して車が思うように使えなくなりましたし、都心でも電車やバスなどの公共交通機関が混乱し、道路は混雑してなかなか自宅へ帰れないという人がたくさんいました。ですから災害が起こった後、交通網が麻痺している時の移動手段としても自転車は重宝すると思います。
いざという時にも役立つというのは頼もしいですね。でもこう最近自転車に乗っている人が加害者になってしまう交通事故のニュースを聞くことがあるんですが。
はい、自転車を活用していただくためには課題もいろいろあるんです。
秋元才加のウィークリージャパン、後半は自転車を取り巻く課題やその解決に向けた取り組みについてお話を伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン。
さあ今週は楽しもう自転車のある暮らしというテーマで、国土交通省道路局参事官大野正人さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、課題もいろいろ。自転車はとても便利な乗り物なんですが、交通事故のリスクもありますよね。
そうですね。自転車が関係する交通事故件数は減少傾向にあるのですが、依然として交通事故件数全体のおよそ2割を占めています。
自転車事故が起きる原因は何なんでしょうか。
平成28年度の自転車乗用中の死者数は509人と、27年度より63人、割合にすると 11% 減少しています。ところが法令違反という観点で見ますと、およそ8割が自転車側に何らかの法令違反があり、中でも安全確認をしない、運転操作を誤ったというものが多いんです。その他にも信号無視や一時停止無視などが原因としてあります。
そういった法令違反が自転車の事故につながるんですね。
また過去10年間に発生した交通事故の件数は4割も減少しているんですが、自転車と歩行者による事故だけで見ると2割しか減っていないんです。
そうなんですか。これはどうしてなんでしょうか。
法律上自転車は車両と位置づけられているため、原則として車道を走行しなければいけません。しかし東京都が行った調査によると、自転車で車道を走行している人は全体のおよそ3割で、およそ5割の人は歩道を走行しているそうです。
歩道を走る自転車、確かによく見かけますよね。
はい。また国土交通省が行ったアンケートによると、歩道走行が禁止となったと仮定した場合、ルール違反でも歩道を走行すると答えた方がおよそ7割もいました。主な理由は車道は危険、怖いと感じるためです。だから結果的に自転車が歩道を走行し、歩行者との距離が近くなって事故やトラブルが減らないのだと思います。
確かに自転車で車道を走るのは少し怖いと感じますね。そこでチェック3、現在進行中自転車活用への取り組み。今お話を伺ったような課題を解決するためにいろいろな取り組みが進められているそうですね。
はい。現在駅前などの駐輪場や自転車専用通行帯の整備などが着々と進められています。また自転車乗用中に交通事故で亡くなってしまう人の数は、全年齢の中で中高生が最も多く、そのうちおよそ半数が通学中の事故となっていることから、中高生の自転車通学経路を優先的に整備しています。さらに矢羽根の表示なども進めています。
矢羽根って何ですか。
矢印の矢、
うん、
鳥の羽の葉、根っこの根で矢羽と呼んでいますが、進行方向を示す矢印と自転車に乗っている人のイラストを道路に直接描いた表示マークのことです、
うん、
このマークは車にここは自転車も走りますということを知らせたり、自転車に自転車は車道の左側を走りましょうということを知らせています。
見たことあります。あのマークを矢羽というんですね。
はい、このように自転車専用通行帯や矢羽の表示を整備したことで、自転車を利用している人のおよそ半数が、
うん、
整備前と比べて危険を感じることが減ったと答えたアンケート結果も出ています。
もう自転車の走る場所が明確に表示されていれば、ルールを守る人も増えますよね。他にはどんな取り組みがありますか？
はい、自転車を積極的に活用してもらうために、手軽に自転車をレンタルできるシェアサイクルの整備を進めている自治体もあります、
うん、
コミュニティサイクルとも言いますが、これは街の中に自転車の貸し出し拠点、ポートと呼ばれる場所をいくつも設置し、利用者がどこでも借りられ返すことにできるサービスです。現在東京都や横浜市、金沢市などで取り組みが始まっています。
東京都にもあるんですよね、ポート。私も見かけたことあります。
東京都では現在千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区の6区すべてのポートで区をまたいで借りて返すことが可能になっています。仕事で利用される方や外国からの観光客の利用が多いそうです。
うん、歩くにはちょっと時間がかかりそうだなという時などに使うと便利そうですね。観光もストレスなくできそうです。
観光で利用される場合は細い路地なども移動しやすくなりますから、
うん、
観光マップには載っていないお店や風情ある街並みを発見できたりして、旅の楽しみが増えると思います。
確かに自転車で巡る旅素敵ですよね。私もこう次に旅をするときはぜひ利用してみたいなと思います。
全国各地で自転車フェスタやツーリングなどのイベントもたくさん開催されていますし、広島県の尾道市と愛媛県今治市を結ぶしまなみ海道をはじめ、全国には自転車で楽しめる観光スポットが増えてきています。
これからどんどん自転車を活用するための便利なサービスが全国的に充実しそうですね。では最後にメッセージをお願いします。
自転車を利用すると健康の増進にもなり、お財布や環境に優しいだけでなく観光にも活用できる非常に便利で魅力的な乗り物です。そして災害が起こった後のいざという時の移動手段としても役立ちます。交通ルールをしっかり守り、積極的に日常生活で自転車を活用してください。
今日のゲストは国土交通省の大野正人さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間です。今年は子どもの性被害の防止などを重点課題としています。児童ポルノ事件の被害児童数は過去最多となり、さらに JK ビジネスといった児童の性に着目した新たな形態の営業が次々と現れるなど、子どもの性被害は深刻な状況にあります。またスマートフォンのコミュニティサイトの利用をきっかけに児童買春などの被害に遭う児童も増えています。健やかな青少年の育成には家庭や学校だけでなく地域が一体となり、社会全体で犯罪防止に努めていくことが必要です。詳しくは内閣府青少年非行防止で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、
東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。 秋元才加のウィークリージャパン。今週は楽しもう自転車のある暮らしというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。今年の5月に施行された自転車活用推進法により、これから自転車の活用に向けた取り組みが全国各地でさらに活発になっていく予定です。おさらい2。自転車を活用すると健康増進につながるだけではなく、お財布にも環境にも優しくなります。一方で自転車に乗っている人の交通事故も多く、自転車と歩行者との事故対策も課題になっています。おさらい3。車と自転車と歩行者それぞれが通行しやすいように、自転車専用通行帯や進行方向を示す矢印と自転車に乗っている人のイラストを道路に直接描いた表示マーク、矢羽根の整備が進められています。また自転車を積極的に活用してもらえるようシェアサイクルの整備も進んでいます。日々の生活や観光などで自転車の活用が始まっています。今日いろいろお話を伺って、車からは見られない景色、自転車でしか入れない場所たくさんありますからね。交通ルールを守って自転車を上手に活用できるといいなと思いました。来週は高校生のアイディアが競われる高校生ビジネスプラングランプリのお話です。日本の未来、地域の未来を切り開くビジネスプランを募集します。我こそはと思う高校生はもちろん、新たなビジネスプランに興味のある方はぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。